はい、こんにちは。遠藤良久の運気向上プライム4です。今日もあなたが、本当の自分の生まれてきた目的、それを表していくように、毎日表していくように、瞬間ごとに表していくように、どんどん表していくように、そんなことを願って法話を配信したいと思います。今日結構悩みましたね。今日はね、どの話で、聖書の続きをやろうかとも思ったんですが、結構これね、引っかかってるところだったらどうしても進めないんですよね。意味が、おそらくこれは文章的な問題で、誰が誰にっていうところははっきりしないので、そこで引っかかってしまうっていうところもあるんですけど、なのでちょっとそこは置いといて、前回英語でやった法話の内容に準じてやって話してみたいと思いますけど、思い切ってちょっとこう仏教の、ことに踏み込んで話をしました。これからもう少しね、そういう踏み込んだことも話していけばいいのかなというふうにちょっと思ったからなんですけどね。で、何について話したかっていうと、タイトルを言うとね、硬いんですよね。果たして仏教は多神教かというね。で、仏教は多神教なんですよね。キリスト教やユダヤ教、あるいはイスラム教のように一神教と違って。多神教なので、いろんな仏様がいらっしゃるっていうだけじゃなくて、それぞれ全体でなくて、例えばですから、いわゆる伝統的な阿弥陀様っていうその概念っていうのは、あくまでもさまざまな仏様の中の一物であると、西方浄土の仏様であると。で、その物語として、かつて宝蔵菩薩という方がいらして、その宝蔵菩薩が、どうしたら一切の等しい生きるものを救うことができるのかということで、その誓願を打ち立てて、その結果建立した西方浄土の阿弥陀様になられたという、そういう物語なんですよね。で、これもちろん他人はお釈迦様を本尊として拝む方もいらっしゃれば、不動明王とかいう方もいらっしゃればと、いろいろあるわけですが、で、そこで問題を僕が投げかけたのは、じゃあ宇宙大霊ってのはどうなんだよみたいな、そういうことで、つまり、多神教の中には宇宙大霊という根本物というのは、クリアには存在しない、あえて言うと、大日如来がそうなんですね。なので大日如来が根本物で、それで一切の仏様はそこからの粉塵、分身と粉塵と読むんですけど、粉塵であると、そういう考え方で、弁念上人という方は阿弥陀様と大日如来が名前が違うだけで同じ宇宙大霊なんだというふうに、宇宙大霊って言葉をね、仏教で初めてこう言われたのが山崎弁念上人なんですね。で、前日申し上げましたけど、奥腹すりながらね、チベット仏教をこう少しかじるようになって、非常にこの半身教っていうのは、よく仏教が半身教であるってことがよくわかるんですけど、それにつけて、そこでその前後の方でベネショニの話をしたんですよね。で、なぜベネショニの話をしたかというと、そういった半身教的なものを学んでいけばいくほど、弁念上人の得意性といっていうか、 本当に大乗仏教の足らなかった部分をパズルを最後にこう当てはめた方だったっていう、最後かどうか知らないけど、まあ、当てはめた方だったっていうことは非常によくわかるんですね。まあ何がどうすごいかっていうか特異性かっていうか革命的だったかっていうと、それはですね、結局その仏教の根本的なその修行の目的っていうと言ってるのかな、宇宙の実体についての認識っていうのが行き着くところは空であり空性なんですよね。だから浄土にしても何にしても空想に至るため のプロセスというかであり、まあそういう要素があるんですが、これベネ上人は空想というのはその、まあ、お浄土のこのなり阿弥陀様なりそういった、まあ、形を持って霊的実在の一つの側面であるというそのように説かれたわけです。で、だから行き着くところは空ではなくて、行き着くところはむしろそういったお浄土でありね、姿形のあるものなんですよ。これね、まあ、非常に不思議な話なんですけど、つまり修行の過程で、前回のこの日本語の方では おそらく確か空想にどうやって空をどうやって体感するかというお話だったと思うんですけど、実際にねこの空を、まあ、体感すると、空というのは相対を超えた世界ですよね。ですから対象はないわけです。一切ね。ところがですね、対象はないから、まあ、仏とか浄土とかそういった世界はなくなるはずなんですけど、その対象のない空から新たに絶対としてのその形というものがね、対象のないけどその次の次元での形、浄土の、ね、仏様の、まあ、実在というものがね現れてくるんですね。ここがまあちょっと想像を絶するところでね、人間界の相対があって、まあ、次はまあ非常に空に近いけれど多少相対を残している天上界の世界っていう、そこで認識する霊界っていうのもあるわけですけど、まあ、さらに上に進んでこの空想があって、そこから現れてくる、まあ、実在としての浄土なり仏様の世界っていうのが、まあ、あるということなんですよね。もちろんそれは法然上人にしても善導大師にしても、まあまたの素質型が、体験されてきたことではなんですが、そこを言語化されたのが、初めて言語化されたのが弁理上人になったわけです。まあそれからね、この宇宙大連の概念っていうのは、まあ全て名前が異なるだけで、エホバだろうが天道だろうが阿弥陀様大日の愛、宇宙大連をそれぞれの文化圏概念から別の名前で呼ばれたものだっていうふうに、そのようにこうまだ原稿化されたのは弁理上人がちょうどこうキリスト教が公式に入ってきた時に生まれ合わせた方だったので、聖書の研究を非常に されて、弁理上人の思想の中には多く のプロテスタントの用語が使用されている、そうやって説明されている。まあ、それは何かっていうと、その一神教、無意識にですよ、弁理上人おそらく一神教の要素をどうやって打ち立てていくかという、そのが それで最終的にこう打ち立てられたのが超在一心的半身教というね、一心教と半身教を融合されたそのような本尊観でした。まあこれは学んでそのような本尊観をもとに修行できるってことは大変な幸運だったことだなというふうに、実感をしています。どうかあなたも、ね、そんな心の友として、友っていうのはねキリスト教の我が友、我が友イエスはだし無量寿経に阿弥陀様が修行を育て念仏となるものは我が親友だなんていう、本当友っていう言葉よく出てきますけど、どちらの宗教にもぜひそんな友を心の中に持たれるとより人生が豊かになるじゃないかなと、ぜひあなたの人生が一層豊かになられますように。